皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたえます。主は私たちに祈りを聞いてくださる方、私たちに信仰を与え、その身を豊かに与えてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。本日まずですね、東日本のために祈ってまいりましょう。この私たちはですね、近年ですね、この阪神大震災、またですね、東日本大震災と大きな震災を体験したわけなんですけども、ちょうどですね、その、阪神大震災のですね、それが起こった1月、その日がですね、最近ありまして、またそのためのですね、記念のことなどもありましたけども、この東日本の震災が起こってですね、もうすぐですね、1年になろうかともしております。しかしですね、本当にその爪痕はですね、厳しくですね、また今ですね、この遠くの地ではですね、多くの人たちがですね、自分で命を絶つような、そのような状況にもなってきています。その心にですね、ケアが必要であると言われますけれども、そのような働きのためにもですね、クリスチャンが用いられるようにですね、その地にある教会が本当に用いられるようにですね、祈ってまいりましょう。またここにある課題のためにもですね、お祈りください。そのですね、さまざまなことからですね、この東日本の人々が、また日本が守られるようにですね、また非常にこのためにですね、世界中が関心を持っているわけですけれども、その中にもですね、主が働いてくださるようにですね、共に祈ってまいりましょう。ありがとうございます。お父様、私は東日本のことを覚えて祈ります。どうしよう、どうしましょう。感謝します。この共に祈れることをありがとうございます。さらに私たちを祈らせてくださいますように、また非常にこの日本のクリスチャンたちをさらに祈らせてくださいますように、また日本のクリスチャンを用いてくださいますようにお願いいたします。お父様、本当にこの人々の心を慰め、励ます働きの中にさらに私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ではですね、続いて聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書が創世記が今日で終わりまして、出エジプト記、そして新約聖書がマタイの福音書です。創世記はイスラエルがエジプトへ移住する、ヤコブとですね、その家族がエジプトへ移住をするというところで終わります。そしてですね、モーセによる出エジプト、今回の箇所はですね、モーセの誕生から出エジプト、そして初めてマナが降ってくる、そういうところまでですね。天からのパン、マナはですね、人々に荒野で命を与える食物になりました。そして今ですね、永遠の命を与えるパンであるイエス様がおられます。私たちが御言葉を読むとき、私たちはこの方の命に触れるわけですね。ですから皆さん、聖書を毎日読みましょう。マタイの福音書はそのイエス様の地上での歩みが書かれているところですね。ですからそのところもですね、皆さんともに読んでまいりましょう。では本日はこのマタイの福音書から15章を開いてまいりましょう。マタイの福音書の15章21から28節のところです。新改訳聖書2版28ページ、3版30ページのところですね。
命を受講させて、全て今の事故に立ち向かれた。すると、その地方の花火の音が出てきて、叫び声を上げていた。主よ、誰の目でも、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を帰ってやってください。叫びながら後についてくるので、帰ってイエスに言われた。しかし、イエスは答えて、私はイスラエルの家の転びた地域以外のところには使わせていますと言われました。しかし、その女は来て、イエスの前に通信して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスが答えて、子供たちのパンを取り上げて、どれにも投げているのは良くないことです、と言われた。しかし、女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも一人の人から、一人三組がいただきました。その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰は立派です。でも願い通りになるように。すると彼女の娘は、その時から治した。
アメン。ありがとうございます。では、主題聖句を言いましょう。はい、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。福音書15章28節。ではこのところから、その願い通りになるようにと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。それでですね、今回の箇所で、カナン人の女が出てきてと書いてあります。このですね、カナン人の女、彼女をですね、イエス様は非常に厳しく扱っておられます。それでですね、このカナン人の女、このカナン人とはどんな人なのか、そのことをですね、少し見ておきたいと思うんですね。で、カナン人、それはですね、カナン地方にもともと住んでいた人々。カナンというのはですね、今のですね、パレスチナと呼んでいる地方ですね。今私たちがパレスチナと呼んでいる地方。アブラハムに神様はですね、約束の地に行くようにと言われました。それがカナンですね。またですね、出エジプトをしてモーセですね、そのモーセとですね、イスラエルの民はですね、カナンに行こうとしたわけですね。約束の地カナンに向かったわけです。そこは神様がアブラハムとその子孫に約束された地、まあ、父と水と流れる地であるとも書いてありますけれども、素晴らしい祝福がそこにはあると、そのような土地でした。またですね、その地はですね、世界の中心であると、そのようにですね、神様は言われます。エルサレム、そこを世界の中心にしたと聖書は書いていますね。実際にですね、地球儀を持ってですね、まあ、できるだけですね、こう土地の面積がですね、できるだけですね、地面が全部見えるような形にですね、こう持っていくとですね、その真ん中はエルサレムになると言われますね。で、神様は世界の中心にエルサレムを置かれた。まあ、そのですね、カナン、イスラエルの地カナン、まあ、今はですね、パレスチナと呼ばれるこのカナンの地ですね、その土地には、カナン人と呼ばれる人々が住んでいました。今のその地はパレスチナ人と呼ばれるということを言いましたけども、パレスチナと呼ばれると。で、少しお話がそれますが、このパレスチナという言葉、このパレスチナという名称は旧約聖書に出てくるペリシテ人という人たちに由来します。で、旧約聖書を読んだことのある方はペリシテ人というですね、この言葉を聞いたことがあると思いますね。彼は何度もイスラエルと戦うんですね。で、イスラエルのダビデとも戦いました。サウルとも戦いました。またですね、史詩記にはですね、サムソンや様々なですね、志士たちがこのペリシテ人と戦う姿ですね。ギデオンもペリシテ人と戦いました。そういうところが出てきます。彼は何度もイスラエルと戦いました。まあ、その詳しくはですね、詩式やサムエル記読んでいただくといいと思うんですけども、このペリシテ人は、ペリシテ人は、今のパレスチナの地中海沿岸地方ですね、そこに住んでいた民族で、アシュドトやアシュケロン、エクロン、ガザ、ガト、こういうですね、5つの都市を中心にしてですね、そして、まあ、栄えた、まあ、海洋民族であると言われますね。 で彼らが住んでいた土地、ペリシテ人が住んでいた土地ということで、その地はですねパレスチナと呼ばれました。しかしですね、今ですねパレスチナ人、彼らはこのペリシテ人の末裔であるとかいうことではありません。彼らはですねこのパレスチナという地方にまた住んでいたアラブ人なんですね。それをですね今私たちはパレスチナ人と呼んでいるということです。さてですね、カナン人の話ですけども、カナンという言葉の由来は旧約聖書の最初の方に出てきます。創世記の9章18節から19節のところにこう書いてあります。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれた。これはですね、ノアの洪水、旧約聖書にあるですね有名なお話、聖書を読んだことがない人でもノアの箱舟というですねお話を知らない人はいないと思いますね。ノアの箱舟、ノアはですね神様から大きな洪水が起こる、だから箱舟を作れなさい、そう言われてですね非常に大きな船を作りました。タンカーとかですね、実際にある船でですね近いものとしてはですね、今南極の探検船がありますね、ありますね、しらせですか、しらせと同じくらいの大きさのある船なんですけども、そのような大きな船をですね人の力で作ったわけですね。木を切り出してですね、そしてそこにですねアスファルトとかですねそういうものを塗ってですね、でそして防水をして、で水に浸かっても大丈夫な船をですねノア作った、およそですね100年ぐらいかかって作ったんじゃないかと、言われるわけですけども、ノアはそのようにして箱舟を作り、そして神様が言われるようにですねその箱舟に動物たちを入れて、そして自分もそこに入って、そしてそこにですね洪水が起こりました。大変な洪水ですね。でノアの洪水の後、ノアのその息子たちだけが生き残りました。ノアとその息子たちだけが生き残って箱舟から出てきました。その時ですね神様一つの印を与えになりました。ちょうどここを開いた近くなんですけども、見書いてあるんですけど、皆さん神様がこの洪水の後に印を与えになって何か覚えておられますか。聖書にこう書いてあります。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。このですね雲の中に虹が起こる、これはですね神様と人間との、またこの地上に住む者との約束なんですね。それは私と地との間の契約の印である。私がこの地上に雲を起こすとき、雲が起こるとどうなりますか。雨が降ります。しかしですねそこで虹が雲の中に現れます。神様は雨を降らせるのをおやめになります。私は私とのあなた方との間及びすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。もう全世界を滅ぼすような洪水は起こらない。今回ですね津波でですね大きな被害を受けました。しかし全世界が滅んだわけではありません。たくさんの方々が亡くなられた、そのことは非常に悲しいことですけども、しかし神様はこの全世界を滅ぼすような洪水はもう起こさないと、そのように約束されました。虹にはですね神様と人間との間の、また地上にあるものとの間のそういう約束があるんですね。ただ綺麗なだけではありませんね。人はですね何かですね記念にするために記念碑を建てたりとかいろんなことをするわけですけど、神様がこの洪水の時にですね記念に作られたものはですね非常に美しいものですね。神様、私たちはですね、この天地を作られた神様、この世界を作られた神様を信じているわけですけども、神様は素晴らしいセンスを持ったお方だと思います。 私はですね、こう服のセンスとか物のセンス、あのこうそういうことがですね非常に悪いと言われるわけですけども、あのしかしですね、こう神様が作られた花、またですね神様が作られた世界を見るときにですね、神様は素晴らしいセンスをお持ちの方なんだなと思います。そしてこのような時の契約の印として虹を立てられたというこのところを見てもですね、神様は非常に繊細なですね、本当に良いセンスをお持ちの方、美しい方であると、そのように思いますね。まあ、お話がそれましたけどね、神様はこの場所でここで虹を作られました。あの聖書に基づいた科学である創造論の立場に立つときですね、創造論からするとですね、この虹はこの洪水の後この時に作られたと考えられるんですね。でお話が長くなりますから簡単にしますが、この時まで地球は全体を、まあ、今オゾン層が地球を覆っていますけれども、同じようにですね水の層が覆っていたというわけです。全体をすっぽりとですね水の層が覆って、水の膜があった。であのその水の膜によってですね、ちょうどあのビニールシートに囲まれたですね農園のように温室のような状態の中に地球はあったとも言われますけども、で水の膜がすっぽりと覆っていく、まあ、虹というのはどうやってできるかというとですね、細かな水滴がですね空中にある、そこにですね光が反射して起こるわけですけども、それまでは全体を水の膜が覆っていたので虹は起こらないんです。しかしノアの洪水の時、天からですねそこの大いなる水の元がですね破れて、天の水が全部落ちてしまったと書いてあります。そして大洪水が起こった、それでそのような水の膜がなくなってしまった、だから虹が見えるようになったと、こういうふうにですね言いますね。神様はそれを契約の印とされました。さてですね、カナンの話でしたけれども、ここにセム、ハム、ヤペチ、そしてハムはカナンの父であると書いてあります。つまりカナンはノアの孫にあたりますね。カナンという人はノアの孫です。でこのセム、ハム、ヤペテから世界の民族が生まれました。ノアの子供たちから世界中の民族が生まれたんですね。そしてこの中でカナンについて聖書にはこう書いてあります。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヨペテを広げセムの天幕に住まわせるよ、カナンは彼らのしもべとなれ。でここでですね、カナンはノアからですね呪われてしまうわけですね。でもよく見てみるとですね、この時ですねノアに対して何かしたのはカナンではないんですね、ハムなんですね。でノアはですねよほど腹が立ったんでしょうね、ハムのしたことに対して。ですからですねハムを呪うのではなくてですね、まあ、自分の孫を呪うというですね、自分の孫であるカナンをですね呪うという、そういうことになったわけです。でこのカナンの父ハム、彼のしたこと、まあ、それはですねお父さんが、まあ、お父さんであるノアがお酒を飲んで酔っ払って裸で寝ていたわけですね。でそのですね姿を見て、まあ、カナン、あ、このハムはですねそれが無様であると思ったのかもしれませんが、まあ、それをですねセムとヤペテ、自分の兄弟に伝えるわけですね。お父さんが裸で寝ているよって言われます。見てごらん。ところがですね、セムとヤペテはそのお父さんの裸を見ないようにしてですね、着物を取って後ろ向けに歩いて、そしてお父さんにかけた。 この箇所はですね、非常に大切な箇所です。ノアの裸を覆ったセムとヤペテはノアから祝福されています。それに対してノアのしたことを告げたハムは自分の息子カナンをさえ呪われたわけです。まあですね、ただですね、息子カナンが呪われたというところでですね、ハムの息子は一人ではないんですね。ハムの息子には聖書を見るとですね、クシュ、ミツライウ、プテ、カナンと、まあ、何人かがいるわけです。まあ、この話をですね、ここからしたいと思いますけども、その前にですね、そのここでですね、ハム以外の子供たちはこのノアの体を覆った。神様は私たちの罪を負う者、お互いに弱さを負う者を祝福されますね。そしてまたそれをですね、その弱さをですね、裁く者、そのような者を呪われるということですね。悪魔を私たちはサタンと呼びます。サタンという言葉はどういう意味か、これは訴えるものという意味なんです。サタンとはですね、訴えるものという意味です。あの人がこんなことをした、このあの人がこんなことをした。皆さん、悪魔はですね、聖書を見るときですね、あいつはこんなことをしていますよとですね、神様のところに行って私たちのことを訴えるんです。悪魔はまず私たちのところに、この地に住む人々のところにやってきます。そして言います、お前こんなことをしてごらん、きっと楽しいよ。そうですね、あの楽園にいたアダムとエヴァ、彼らのところにも悪魔は来て言いました。神様が食べると言った木の実、いや、それを食べると目が開けて神のようになれるんだよ。そう言ってですね、悪魔はそれを食べさせました。まあ、そのことによってですね、アダムとエヴァはですね、呪われてしまった。死ぬ者となってしまった。今も人々のところに神様、人々のところにですね、悪魔はやってきてですね、神様に逆らわせようとしますね。神様のことなんか信じてもどうしようもないよと、そのように言ってくるかもしれません。そしてですね、人々がですね、神様に逆らうときですね、悪魔はそれを見てですね、サタンはそれを見て、訴えるものであるサタンはですね、それを見て神様のところに行って、あいつはこんなことをしましたというんです。とんでもないですね。だから皆さん、この悪魔にですね、騙されてはなりませんね。このハムのしたことはその悪魔のようなことであったわけですね。それゆえこのところで彼はノアから厳しく呪われたわけです。ハムではなくその子供がですね、呪われましたね。ところでこのハムの子供、それはですね、クシュ、ミツライル、プテ、カナンと書いてあります。ですからまあですね、ノアはですね、ハムの全てではなくてですね、その4分の1を呪ったんだというふうにも考えることができるかもしれませんね。ところでこのクシュ、このクシュは聖書にはさらにこう書いてあるんです。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブティカ、ラマの子孫はシェバ、デダン。クシュはニムロデを産んだと書いてあります。で、このですね、ニムロデという王様、彼はですね、地上で最初の権力者となったとありますから、王になるわけですね。このニムロデという王はですね、彼の王国の始めはバベル、エレク、アカディであって、みなシムナルの地にあったと書いてあります。で、このニムロデという人はですね、バベルに王国を作った。まあ、この辺りのところなかなか開きませんので、ついでに見とくと思うんですけども、11章の、創世記11章の1から4節にこう書いてあります。全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移住してきて、シヌアルの地に定地を見つけ、そこに定住した。そして、 彼らはですね、レンガを作ってよく焼いて、そして天に届く塔を建てます。まあ、このお話もですね、聖書を知らない人でも知っているお話になってきましたね。ノアの洪水と同じようにですね、この話をよく知られている話。この塔は神様がそれを見られてですね、そして彼らの話し言葉が通じないようにされた結果、そのためにですね、その建設ができなくなってしまいます。バベルの塔ですね。バベルの塔、シヌアルの地でですね、バベルの塔は建設されました。つまりですね、おそらくですね、このバベルの塔を建設したその中心になった人物はニムロデではないかと言われるわけです。ハムの子孫、ハムはですね、ノアによってですね、まあ非常に厳しく呪われはしたわけですけども、しかしだからといってですね、それでも何もかもが終わりになったわけではありません。神様はまたこの一つの民族をですね、祝福されたと、そのようにも考えることができるわけですね。しかし神様から離れてしまうようなですね、ことになってしまう。彼はですね、力を持ってもやすですね、結局のところ神様から離れていくわけですね。その町の名はバベルと呼ばれたと書いてありますけども、このバベルの塔の物語もですね、実はこのハムと関係のあるところです。このバベルの塔、これはですね、様々な絵画や小説の題材にもなっていますね。まあ、カナンのお話にまた戻ってまいりますけれども、カナンは、まあ、ここではですね、このクシュの子孫の中にですね、ニムロデがいるという話でしたけれども、カナンにはですね、シドンやヘテ、こういうですね、民族が生まれる。で、彼らはですね、シドンやゲラル、ガザ、そういったところに住んだ。つまりですね、今のですね、このパレスチナと呼ばれる地方にですね、向かって住むわけですね。で、この中でヘテということが書いてありますね。ヘテ。これはですね、この歴史の中にも出てくる有名な民族なんです。ヒッタイト。で、まあ、聖書ではですね、ヘテ人と書いてあります。これはヒッタイト人なんですね。でヒッタイトというのは非常に大きな帝国も作ったですね、素晴らしい力を持った民族です。でそういう人たち、まあ、彼らはですね、大きな技術も持っていたようです。つまりですね、カナンの子孫は全然ダメかというとそうではなくてですね、神様が祝福されてですね、広がっていく。しかしですね、結局のところ神様からは離れていくわけですね。彼らは素晴らしく祝福されても、またさまざまな技術を持っても、神様に立ち返ることができないんですね。詩編にはこう書いてあります。罪のない血を流したカナンの偶像の生贄にした彼らの息子娘の血、こうしてその国土は地で汚されて、カナン人たちはですね、罪のない血を流した。またですね、偶像の生贄に息子や娘をですね、殺した。その全土はですね、地で汚されたんだと書いてあります。神様はそのことを怒りになりました。あ、それで創世記の20章こう書いてあります。しかしあなたの神主が相続して与えておられる次の国の町の民の町では、益のあるものを一人も生かしてはならない。あ、すいません、これ創世記じゃないですね、これ民数記でしたかね。このですね、お読みします。しかしあなたの神主が相続して与えようとしておられる次の国々の民の町では、息のある者一人も生かしておいてはならない。すなわちヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリ人、ヒビ人、エブス人はあなたの神主が命じられた通り必ず清潔しなければならない。それは彼らがその神々に行っていた全ての意味嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなたの神主に対して罪を犯すことのないためであると書いてあります。これは出エジプトの時ですね。モーセとその民がですね、カナンに入っていこうとする時、彼らとですね、一緒に暮らしてはならないと、そのようにですね、神様は言われるわけですね。しかしですね、実際にどうなったかというと、ヨシア記にはこう書いてあります。イスラエル人は強くなってからカナン人に苦役を課したが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。 いや結局のところはですね、彼らはカナン人と一緒に暮らし、そのためにですね、時には罪を犯してしまうと、そういうことがあったようですね。そして結局カナン人はカナンの地に残ったんです。神様はカナン人を全部殺してしまえと、そのようにですね、イスラエルのために命じられました。しかしですね、イスラエルのためはそのことができなかった。そしてカナン人はその地に残った。そういうカナン人とイスラエル人との関係、カナン人とイスラエルの子孫であるユダヤ人との関係ですから、彼らの間は非常に仲が悪いわけです。もうですね、互いにですね、相手をですね、完全にやっつけてしまおうとしていたような間柄なわけですから、もう普通にですね、テーブルにですね、座るような、そういう間柄ではないわけですね。もう非常に彼らの間は仲が悪いわけです。そういう中で、イエス様のところに、このカナン人の女がやってきたということはですね、非常に大きな意味があるわけですね。カナン人の女と簡単に書いてありますが、ユダヤ人とカナン人の間にはものすごく難しい関係があるわけです。ユダヤ人の側からはですね、カナン人は異邦人です。また聖絶、つまりですね、全部殺してしまわなければならなかった民、つまりですね、そこにいちゃいけない存在なわけですね。そんな風に見られているカナン人にとったらですね、ユダヤ人はとんでもない奴らですね。そんなユダヤ人と口も聞きたくないと思いますね。ところがこのカナン人の女はイエス様の噂を聞いて、そして自分の大嫌いなユダヤ人のところにですね、私の子供を助けてほしいと言いに来るわけです。もうですね、イエス様のところにですね、彼女はどんな思いだったんでしょう、すがるような思いだったんでしょうか。必死でですね、イエス様のところに来て、そして自分の娘を助けてほしいとお願いするわけです。ところがですね、イエス様はですね、彼女のことを無視されますね。そう書いてありますね。イエス様は彼女にお答えにならないんです。彼女に一言もお答えにならなかった。彼女の娘は悪霊に取り憑かれていた。彼らはですね、カナン人はですね、偶像を拝んでいました。そしてその偶像を拝むその影響の中でですね、彼らは悪霊に取り憑かれている。彼女の娘は完全に悪霊に取り憑かれている。そのためにまともなことをすることもできなかったのかもしれません。大きな問題がありました。でもこの女性がイエス様にどんなにお願いしても、イエス様は一言もお答えになりませんでした。それで弟子たちがお願いするんですね。あの女を返してやってください、もう叫びながら後についてくるから困りますというわけです。しかしイエス様は言われるんです。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところに使わされていません。私はイスラエルの家のために来たんだ、ユダヤ人のために来たんだ、だから異邦人とは私は関係がないんだと言われるわけです。非常に厳しいです。イエス様はある時には、私が行って直してあげようと、そういうふうに言われたところもあります。しかしここでは イエス様は彼女を厳しく扱われました。イスラエルの家、イエス様はまずイスラエルの家の滅びた羊のために来られた。これはアブラハムへの神様の約束が変わらないからです。神様はアブラハムを祝福すると言われました。またアブラハムの子孫を祝福すると言われました。イエス様は自分の民族が生まれたところがユダヤ民族だから、だからユダヤ人に対してこだわっておられたんじゃありません。神様はアブラハムと約束をされたから、だからアブラハムの子孫のところに私は来たと言われるわけです。イスラエルの民のところに来たと言われるわけです。救い主イエス様はアブラハムの民のために、約束の民のために来られました。神様がアブラハムに約束されたその約束に基づいて歩まれたわけです。しかし彼女はひれ伏して助けてくださいと言いました。するとイエス様は言われました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。これはユダヤ人の子供たち、まあ、彼らはですね、神様がご自分の民と呼ばれる民族ですね。そのようなユダヤ人、そして反対に異邦人を犬と呼んでおられるわけですね。これまた厳しい言葉です。しかしそこで彼女は言います。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます。この言葉にイエス様は言われます。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。彼女は神様の祝福のおこぼれでもいただきたいとそう言いました。それに対してイエス様はこの信仰を褒めておられます。イエス様は彼女の信仰を見ておられました。彼女は偶像を拝んでいた民の中にいます。何でもご利益があると聞けばですね、どんなところにも行ったかもしれません。そのことで癒されるんだと聞けばですね、あっちの神様こっちの神様とですね、いろんなところに行っていた。しかし彼女の娘の悪霊は追い出されなかった。そういう中で、そんな中にある一つの神様としてイエス様のところに来た、それだけかもしれない。でも彼女は最後までこのイエス様にすがりついていきました。ですからイエス様は彼女に言われました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。そして彼女の娘は治りました。彼女が信じていなかったら、彼女はここまでへりくだることはできなかったでしょう。彼女がもしですね、あっちの神様でもご利益がなかったけど、まあ、こっちに試しに来てみようくらいの気持ちで来ていたのならですね、イエス様にそう言われたとき、ああもういらないとですね書いてしまったと思いますね。しかし彼女はイエス様にすがりついてきました。そしてですね、イエス様の前にひりくだって、ここでその願い通りにイエス様はしてくださったわけです。ここで私たちがはっきりと見ておきたいのは、彼女は祈りに応えられる資格がなかったということです。イエス様はそのことを彼女とイエス様とのやり取りの中で明確にしておられます。彼女は祈りに応えてもらう立場になかったんです。これは非常に大事なところです。彼女は イエス様が助ける資格のないもの、その理由のないもの、そういうものでしたが、彼女がどこまでもイエス様にすがりついていったときに、彼女の娘は癒されました。彼女は自分に資格があるかどうかそんなことは関係なしにイエス様にすがりついていきました。彼女はですね、偶像を拝んでいる民の中にいるんです。彼女は罪人なんです。ユダヤ人から見れば異邦人で、もう捨てられても構わないような民であると見られるわけです。しかしですね、彼女はそんなことお構いなしにイエス様にすがりついていったんです。その時イエス様は彼女の祈りに応えてくださいました。皆さん、私たちクリスチャンはですね、何か自分が失敗をする、まあ、罪を犯すとですね、神様、私の祈りなんかもう聞いてくだされないんじゃないだろうか、そんなふうに思いませんか。自分がちゃんと神様を礼拝しなかったら自分はダメなんじゃないかとかですね、また自分は聖書を読んでないからダメなんだとかね、毎日祈れてないからなとかですね、いろんなこと思わないんです。でもあなたが必死にイエス様にすがりつくなら、どんな状況でもいいんです。あなたがどんな状況であったとしても、あなたが必死にイエス様にすがりつくなら、イエス様は答えてくださる方だということをですね、昔は教えてくれてるんです。もちろん私たちはですね、それ以上に恵みによって、イエス様の十字架によって救われました。私たちはそのように救われました。しかしですね、そうやって教会に来だすとですね、また自分の行動、自分が立派にできているかどうか、そんなことが気になりだしてしまうわけです。クリスチャンであってもですね。でも見てください、資格のない彼女がですね、イエス様にすがりついていったときに、イエス様は答えてくださった。皆さん、このような信仰主は喜んでくださいます。そして彼女について、ああ、あなたの信仰は立派ですとイエス様は言われたんです。あなたは立派な人ですとかですね、あなたはよくできてるからとか、そんなことをイエス様は言われたんじゃありません。ただイエス様にすがりついていく彼女に対して、ああ、あなたの信仰は立派ですと言われたんです。ですから皆さん、あなたがどんな状態であっても諦めずに祈りましょう。どこまでもイエス様にすがりついていきましょう。まあ、私はですね、毎週毎週ここで皆さん、聖書を読みましょう、聖書を読みましょう、聖書を読みましょうと言いますので、もしかするとですね、聖書を読まないとダメだと思ってしまう方がおられるかもしれない。でも、もちろんですね、私はですね、それでもやっぱり聖書を読みましょうと言います。でもですね、皆さん、あなたが聖書を全然読めてなくても、あなたが真剣に、あなたが必死にイエス様に祈るとき、イエス様は祈りを聞いてくださいます。またですね、この神様を礼拝し教会に来ましょうと私は言います。しかし、あなたが全然教会に来れなかったとしても、あなたが真剣必死で神様にすがりつくなら、イエス様は祈りに応えてくださいます。でも私たちはですね、そういうイエス様だからこそ礼拝しに来なければなりませんね。その素晴らしいイエス様を私たちは礼拝しに共に集まりましょう。さて、ここでですね、イエス様はこのようにですね、彼女の信仰を喜ばれました。イエス様は言われます。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。 誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものに隔たれます。誰であっても、主が与えてくださるまで祈り続ける。そこには信仰があります。なぜなら信じていないものは祈り続けることはできません。あなたが信じていないのにですね、今日も明日も中にはですね、何年も祈り続けることはできません。信じているならですね、私たちは祈ることができます。主が与えてくださるまで。結局のところですね、神様が見ておられるのは信仰です。あなたの信仰を主は見ておられます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならない。神様に求める者に神様は答えてくださる、このことを信じてですね、祈りましょう。少し祈ってですね、結果が出ないならやめてしまう、そんなことじゃなくてですね、主が与えてくださるまで祈り続ける。そして主が与えてくださると信じて祈る。もう一回聖書を見たいと思います。ルカの福音書にこういうところがあります。イエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ。真夜中ですね、真夜中に、もうみんなが寝静まっている頃に、友達のところに行って、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家に来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることができない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かをやることはしないにしても、あくまで頼み続けるのは迷惑ですね。こんな友達がいたら大変だと思います。夜中に来てね、真夜中に来て、そしてですね、パンを貸してくれ、ちょっと勘弁してよと思いますよね。でですね、まあ、友達でもですね、もうまた明日にでも来てくれと言いたくなります。でもあくまで頼み続けるなら、もうやかましいなとですね、起き上がってですね、もうこれをもっと早く帰ってくれとね、そういうふうになるでしょう。イエス様はそう言われるんですね。皆さん、私たちが求める相手は友達以上の方です。憐れみ深い方です。この世にいる誰よりも憐れみ深い、恵みに満ちた方です。この方があなたが必死で祈るときに答えてくださらないはずはありません。ですから皆さん祈りましょう。主が与えてくださるまで頼み続けるなら、私たちはですね、信じていますと言いながらですね、ほんのちょっと祈って、まあ昨日も祈りましたとかですね、そして答えられないと、まあ諦めてしまう、まあですね、またですね、少し祈って何か結果が出ないとですね、じゃあ何かしないといけないんじゃないだろうかとかですね、考えてしまう。まあ、確かに神様がこうしなさいと言われたら私たちはそれに従わなければなりません。しかし私たちに大切なのは神様に従うということです。イエス様は言われます。何はともあれあなた方は神の国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれらに加えて与えられます。神様の国と神の義を求めなさいとも書いてあります。私たちが神様に従っていくなら、神様は祝福してくださる、働いてくださる。イエス様は別のところでこう言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。 私たちが神様の言葉にとどまるなら、イエス様は答えてくださる。でも今日のカナン人のところを思い出してください、まあ、こう言われるとですね、ああ自分はイエス様の御言葉にちゃんととどまってないからなとか思うかもしれない。でも先ほどのカナン人のところを見てください。イエス様にすがりついていくなら、イエス様答えてくださいます、まあ、それがイエス様にとどまるということでもあるということですね。皆さん、主にとどまりましょう。主の御言葉にとどまりましょう。そしてどこまでも祈り求めましょう。そうすれば主はあなたの祈りに応えてくださいます。諦めずに神様が答えをくださるまで祈り続けましょう。そして皆さん共にですね、神様の栄光を見せていただきましょう。お祈りしましょう。またいつもの課題もお願いください。はい、兄弟お見えください。